それでは今日の御言葉を入ります。マタイの福音書の十章の二十一節から、ちょっと長いんですけれども、十五章の二十二節、
すると、その地方のアラン人の女から出てきて、その地方では吹いていた。主よ、神殿の頃、私は憐れんでください。娘が黒く悪霊に取り憑かれているのです。しかし、イエスは彼女に一言も答えられなかった。そこで、弟子たちは元に来て、あの女を返してやってください。神殿から後についてくるのです。と言って、次に願った。しかし、私は彼らで、私は彼らに、私は彼らに、私は彼らに、私は彼らに、私は彼らに、私は彼らに、私は彼らに、私は彼らに、私は彼らに、私は彼らに、私は彼らに、私は彼らに、私は彼らに、私は彼らに、私は彼らに、私は彼らに、私は彼らに、私は彼らに、私は彼らに、私は彼らに、私は彼らに、私は彼らに、私は彼らに、私は彼らに、私は彼らに、私は彼らに、私は彼らに、ただ、この意味でも、市民の食卓から落ちるパンクと与えられています。その時、イエスは彼女に答えて言われた。ああ、彼女の信仰は立派です。その願い通りになるようと、すると彼女の娘はその時から母を変え
た。マタイ15章に入りますと、エルサレムからイエスの身元に、立法者や、ファリサイ人たちがいらっしゃいます。そして激しい論争がですね、15章で記載されております。イエス様はもうその論争を避けてですね、プロとシドンの町の方向に向かいます。それは15章の2節に、15章にですね、こう書いてあるんですね。イエスの弟子たちは食事の前に、手を洗わなかった。その立法の一体に従って手を洗わなかったということで、一体を強調、その一体を強調して、彼らを注意しました。そしてイエスを非難したのであります。イエス様はその時に、あなた方は一体を強調しすぎるのではない。その神の戒めを逆に破っているのはあなたではないかと、このように言われました。このような論争のためにユダヤの指導者と決定的な対立状態をイエス様は避けるためにスロとシドンの町の方向に逃れたのであります。その旅の途中、悪霊に疲れている娘を持った女に出会いました。その女はですね、しきりにイエスに願ったのは、私の娘を癒してくださいということです。ところが、この結論的に言いますと、癒されたのは神様の恵みでありますけれども、彼女の信仰は立派であったので、その狙い通りになるようにと、その時にその娘は癒されたのであります。ですから、娘が悪霊に取り憑かれた状態でありましたけれども、母親の信仰の大きさを称賛する内容が書いてあるんです。28節を見ますと、その時イエスは彼女に答えて言われた。ああ、あなたの信仰は立派です。その願い通りになるように。すると彼女の娘はその時から治ったと思います。このように28節に書いてありますように、あなたの信仰があなたの病気を癒す。私たちの捉え方によって信仰あるとされる。ということがイエス様がおっしゃったことです。その信仰、どのような信仰を持つべきであるかをこの出来事を通して私たちに教えてくださいました。第1番目のこの大きな信仰のポイントはですね、何かと言いますと、突き放されても無視されてもこの方にしか救いがないということを信じたならば、叫び続けて求め続ける熱心な信仰は彼女の中にありました。この女性はですね、カナンの人だというんですね。カナンというのは、イスラエル民族からエジプトから弟子を引き出しまして、カナンという地に入っています。そうしますと、そのカナンの地にはですね、たくさんの先住民のカナン人たちが住んでおりました。その一部は北のソロやシドンの方にまで住んでおります。かなり広い領域で分布して彼らは住んでいたみたいです。そしてカナン時代ですね、カナン人はですね、旧約の時代には神様が 全部整列しようというふうに教えました。でも、全部整列しなさいと言われたんですけれども、完全に、滅ぼすことができなくて、この滅ぼされなくて残ったのが、このカナン人の発言でした。マルコ伝には7章のところです。マルコの7章の中には、この女はギリシャ人で、スロベニキアの生まれであった。そして自分の娘から悪意を追い出してくださるようにイエスに願い続けたと書いてあります。ですから、この女性はカナン人であります。またある意味はギリシャ人と言われていました。またスロベニキア出身のギリシャ人であると、このようにも言われておりました。ギリシャ人というのはですね、その当時、神様を信じないで、ギリシャ文化の下で生活をする人たちをギリシャ人と呼んでいました。ですから、ギリシャ人と言われるときは、必ず神様の一歩に従わない、違法の神だと言われる程度なんですね。ですから、この一般的にギリシャ人と言われている彼女はですね、スロベニキアの生まれてありましたけども、神様の祝福を受ける立場にはありません。カナン人になりましたので、聖霊される神様の祝福に預かれないという、宿命に生まれた女性でありました。でも彼女はですね、イエス様のことを聞いた時に、信仰を持ったみたいですね。異邦人になりましたけども、多くの人々が救われていた、異邦人が癒されていた、その奇跡を恵みに預かることができていた、そのことを、聞きつけて、そして信仰を持ったみたいです。マタイの福音書の4章の24節には、イエスの噂はシリア全体に広まった。それで人々はさまざまな病気と苦しみ、痛みに苦しむ病人、悪霊に疲れた人、天下持ちや中風の者などを皆身元に連れていった。イエスは彼らを、お直しになった。こうしてガリラやデカポリス、エルサレム、ユダヤ及びヨルダンの向こう岸から大勢の群衆がイエスに聞き従った。イエス様の病気の癒しの技、悪霊の追い出しの技はですね、ユダヤ人ばかりでなく、異邦の地にもですね、その話は伝わっていたようです。次に、マタイの福音書の8章の5節からにも、カペナウにいる百人隊長の娘が癒されました。百人隊長のシモベが癒されました。ですから百人たちといえば当然ですね、ローマ帝国の、軍人であります。また百人隊長でありますと100人の長でいましたから、多分貴族ではないかと言われております。ですから皇帝を神として崇めるローマ帝国の一軍人がですね、貴族である軍人がですね、イエス様を信じて、そしてシモルが癒されたという記事があります。さらにマタイの8章の28節には、それから向こうのガダラ人の地にお着きになると、悪霊に疲れた者が、疲れた人が2人墓から出てきてイエスに出会った。彼らは貴族凶暴で誰もその道を通れないものであった。すると見よ、彼らは命じた。神の子、一体私たちに何をしようか。この時にですね、彼らは2人とも癒されてしまった。飼っておった豚にですね、何千と言われる豚の中に悪霊が、この乗り移って彼らが癒されてしまう。このようにイエス様は世の民にもですね、恵みを与えていらっしゃる。異邦人に対しても、また悪霊に疲れた人に対しても癒しの技をしてくださいました。ですからそういうことを聞いていて、彼女は、女はですね、信仰を持ったんでしょう。ところがですね、イエス様は非常に釣れないことを思ってですね、彼女を追い返してしまわれました。22節を見ますと、超越聖書の22節の場所でありますが、ところが見よう、その地方のカナン人である女が出てきて大声で、うるさいほど一生懸命に叫んで懇願したと書いてあります。マタイの福音書のこの今日の御言葉の最後の部分でですね、彼女はうるさいから彼女の願いを実現させてほしいと弟子たちは言っています。多分ですね、バルトマイと同じように、カラスが鳴くぐらいのですね、激しい叫び声を持ってイエス様に聞き従ったようです。イエス様は 何度も何度も彼女の訴えを聞いたことだろうと思いますが、サドにはこのように言っています。私はイスラエルの失われた子供のためには来たけども、あなた方のためには恵みを持っていないとこのように言っています。でもこの女はですね、なおも寄りすがってイエス様に自分の娘の癒しを考えたし、彼女は、冷たく足取られても足長くても蒸し、されても蒸し、されても熱心に求めてイエス様にその娘を癒していただけることを考えたしました。これはですね、ある意味では恐るべき執念といいますか、この恐ろしい、この熱心さを持ってですね、伝えたら詩篇の27編の10節で誰かがこうなります。詩篇の27編の10節、私の父、私の母が私を見捨ててくださる、見捨てる時は主が私を取り上げてくださる。たとえ父親が、たとえ母親がこの世の頼りになる人が見捨てた人としても、最後には主は私を取り上げてくださる、私の願いを取り上げてくださるとダビデは申しました。ですから彼女はですね、熱心に求めました。この方にこそ救えない、この方に寄らなければ私の娘は後でから追い出さないと、そのように信じたので、熱心にイエス様に求めていました。そして必ずこの神様は恵みを持って帰り見てくださるという信仰を持ってですね、彼女は熱心に求めてまいりました。よく言われることでありますけれども、韓国はですね、50年遅れてるんだ、福音が来たと日本の変わりに、でも日本の方が、このリバイブされてない、韓国はもう、福音が来たとが50年遅いんだけども、でも、恵みを持ってですね、韓国はリバイブを持っているというふうに言われています。どういうような違いがあるのかなということを私たちは考えます。もちろん日本の国はですね、上流階級の中に入ったということもあるでしょうし、それから韓国の国はですね、反日以降と相まってですね、民族主義とぶつかった貧しい人々と一緒にあったということも考えられると思うんですね。でもその違いというのはどういうことでしょう。神様がどうして不可能はない、神様がどうして日本を祝福されなくて韓国の方に恵みを注がれたのか、それを考えました。まあ、そういうふうに考えましたときに、韓国の人たちと日本のクリスチャンの違いというのは熱心さだと思うんです。韓国の人たちは何が何でも日曜日は礼拝するだけの当たり前なんだ、何があってもですね、神様一番であるということはもう確信していらっしゃいます。日本の場合はですね、いろんな事情がこのあったらですね、どうしても信仰という世界、信仰ですね、2の次、3の番にしてしまうんですね。でも韓国の人は、槍が降ろうが、雨が降ろうが、どのような状況であっても神様を自慢とする信仰です。もう一つ違うところは、それは祈りであります。韓国の人たちが集まりますと、熱心に祈って神様に願ったんですね。まあ、日本人の場合は熱心に願うんですけども、熱心に祈りをするんですけども、途中でやめてしまうんですね。神様が答えてくださなければ、自分の力がある、自分の方法で何か、この方法でやろうかというふうに考えてしまうんですね。韓国の方はですね、最後の最後までですね、もうとにかく意地にもしがみつくような思いを持ってですね、神様に願っているんですね。まあ、その違いが、リバイバルが起こる違いだとよく言われていますが、私たちが神様を信じるときには、同じような信仰をですね、持っていただければならないと思います。神様は私たちの人生に対して、時々、私たちが意地が悪いと思うんですけども、別に神様のせいではありませんが、神様が時々答えられないことがあります。創世記の22章の10節を見ますと、アブラハムは手を伸ばし、刀を取って自分の頬をほぐろうとした。その時、主の使いが天から彼を呼び、アブラハム、アブラハムと仰せられた。彼は答えた、はい、ここにおります。御使いを仰せられた。あなたの手をその子に下してはならない。その子に何をしてもならない。今私はあなたが神を恐れることがよくわかる。あなたは自分の子、自分の一人子さえも惜しまないで私に捧げた。 神様はアブラハム、まあ、会えていたんですけども、信仰の父と呼ばれるものでありますけども、アブラハムが自分の子供を生贄として捧げるその寸前の寸前までですね、このアブラハムの信仰を試そうと願われたようです。アブラハムが今こそ、神様はおっしゃいました。今こそ私はあなたが信仰があることを、今こそ私は自分の子供、自分の子供一人ごさえも惜しまずに私に捧げるつもりで刀を振り上げたということを認められました。もう一箇所、マタイの9章の27節と28節、イエスがそこを出て道を通って行かれると、二人の盲人が大声で、ダメなの声を、私たちを憐れんでくださいと叫びながらついている。家に入られると、その盲人たちは身元にやってきた。イエスが私にそんなことができるかと信じるのかと言われると、彼らはそうですよと言った。ですから、右手であってずっと叫び続けて、家まで、イエス様が入られた家まで、そこまで行ったと、そしてそこで寝なったというふうに書いてあります。ですからここで、聖書はですね、私たちに教えているのは熱心さ、神様に対する熱心さ、神様に対する祈りの熱心さを私たちに要求されます。この女は第一番目の問題として、この熱心な信仰を彼女は持つことはできていました。どんなことを言われても、どんな状況があったとしても、用事を癒してくださる、癒してくださった神様は、私の娘を必ずや病気から癒してくださると信じたんですね。この熱心さが、彼女の信仰がですね、彼女の娘に働き、娘が癒されてしまいました。第二番目に大きな信仰というのは、イエス様の恵みに預かることができない自分の立場というのを、罪深さを十分理解していたいと思います。謙虚に認める信仰、謙虚な信仰、謙虚に認める信仰が彼女の中にありました。マタイの福音書の15章の26、27節を見ますと、するとイエスは答えて、私、子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことですと言われた。しかし女は言った、主よ、その通りですと、マタイの中に記述してあります。もし神様に、あなたは恵みを受けるだけの資格はないと言われたとしても、その通りだという謙虚さを私たちは持っていなければならないと思います。私たちは神様に愛される立場で言いますが、神様は別に私たちを愛さなくても、神は神ですから自由にすることはできないんです。ただ救われている、愛されている、恵みを受けている私たちはですね、神の一方的な恵みによって、その癒しを受けたり、祈りが聞かれたり、また私たちは立場を持って神様と出会うことができるんです。どんな時にも私たちは神様の恵みによって許されているものだ。もう罪深い私たちの先祖であります、アダムとエヴァと同じように、私たちは罪人であることを認めなければ、この謙虚な心を持ってイエス様に従わなければなりません。神様は私たちの姿形を見ないで、私たちの祈りがどこから来ているのか、どういうような動機からその祈りが発せられているのか、その願いがどのようなところから出ているかをいつもいつも見ていらっしゃる。私たちの悲願にいつも謙虚な思いを持って、私が許されているのはイエス・キリストの十字架によって許されて、一歩的に許されている。神様が私たちの祈りを聞いてくださるのは、一方的に神様の恵みによって私たちは祈りが聞かせているんだということです。私たちは知らなければ、彼女はそういう意味において謙虚な心を持っていました。お言葉通りです。あなたがおっしゃるそうです。私はカナン人です。私はギリシャ人と言われるものです。その部類に属するものです。私の生まれはソロメニキアで、決して神様の恵みに預かれるものではないということを彼女は謙虚に認めておりました。第一手までの一章の5節15節です。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたということは、言葉は誠であり、そのまま受け入れに値するものです。私はその罪人の頭です。パウロはですね、パウロはですね、罪人の頭だとこのように言っています。何をしても認められない、何をしても自分を買い出す、 買い求めること、買い戻すことはできない。神様の前に自分の人生、自分の命を買い戻すことはできない。そういうような罪の頭だと、パウロはいつもいつも自覚をしておりました。私たちもいつもですね、神様に憐れまれている、イエス・キリストの前に祈りを捧げられているのは、これは聞かれるのは恵みだということをですね、いつもいつも思わなければならない。そういう意味で、謙虚な信仰を彼女は持っている。第3番目の信仰というのは何かと言いますと、なおもそのような状況にあっても、あなたは子犬のような存在です。あなたは犬のような存在です。人間とはいえども、もう全然犬のような存在ですけども、あなたは祝福されない存在ですと言われても、第3番目はですね、そう言われても、残りのパンくずはいただく神様の恵みは私の人生に私の娘に必ず届くということを彼女は信じておりました。彼女はですね、そのようにですね、イエス様の言われた言葉をその通りです。しかし恵みがまだあるはずです。神様の祝福は私の人生にあるはずだと彼女は言い続けました。その時に神様は思い返してイエス・キリストを通して癒しの技を彼女にしました。彼女の中にあった信仰があなたの病気を癒したんだとこのように言っています。まあ、聖書の中にはその他12年間の長くものもそうでありますが、あなたの信仰があなたを癒したという出来事がたくさん載っております。私たちは神様は癒してくださるんですけども、癒しの技をしてくださる寸前にはこのように私たちの祈りを聞いてくださる、神様の恵みがあるということを知らなければなりません。私は、長い間ですね、神様を信じてきました。そして、何度も何度も神様の祝福をいただきます。まずお祈りをするときにですね、気をつけなければならない。その動機がどこから来ているのか、自分の心の思いがどこから動機されているのかをいつも考えます。そして、罪ない祈りは神様が聞いてくださるということが大事を召しています。罪なき者の祈りは必ず神様が聞いてくださるということを確信しています。信仰がいいです。確信しています。第2番目に、自分が意識する罪はないんです。その無意識の中で罪を犯したかもしれないという大前提があります。ですから神様の前にですね、第二の目にすることは、することはですね、私が意識し無意識のうちで犯した罪のためにも十字架でイエス様は死んでくださったということを告白します。そして、自分自身でですね、イエス・キリストの十字架の血が注がれることを願って、このように祈りますね。神様の前に一生懸命お祈りします。そして自分の中に意識した罪、無意識の罪がないというその動機を持って神様に礼拝をします。そして第3番目にすることは、今度は祈りに求めたことは必ずなと信じる信仰によって感謝の権利を感謝をするんです。ですから神様は私の祈りを聞いてくださり、今日ですね、こういうこのような奇跡が起こりますと感謝をする。そしてその感謝を捧げて、もうで感謝の賛美をですね、ずっと捧げて、もうすでに神様が聞いてくださったと信じる。そしてですね、信仰は聞くにより、聞くはキリストの言葉でありますように、聖書を読んで、祝福してくださるという約束をですね、たくさん自分の中で求めて、聖書の御言葉を読みます。御言葉が一つ、御言葉が二つ、御言葉が三つ、四つというのに、多ければ多いほど信仰が強くなっています。そして強くなった信仰によって今度はさらに感謝を捧げて、もう確信にまで私の心が到達したときに祈りをやります。もうなったと信じていますか。もうなったことを感謝しました。もうなったとそのように信じて、そのように信仰を確信しましたから、もう二度と再び、祈りを捧げないようにしています。そうしましたら、必ずやその大概の場合はですね、80% 以上の確率を持って、それを実現しますね。 もし実現しなかったら最初からやり直します。命の状況はいいな、無意識しない罪が生まれたかもしれないな、また自分自身が謙虚じゃないのかな、罪人であるということを認めてない謙虚じゃないのかなということを聞いて言い当たって、また祈り、そして御言葉を読んで、そして状況を見て、そしてイエス様の父上という無作為のそれの罪を許していただき、感謝を捧げて、賛美を捧げて、そして祈って感謝を捧げた後に、また賛美によって最後終えるんですね。そして、あとはですね、神様が恵みをくださるのを信じて、楽しみながらその時を待ってください。それにね、何回もしてですね、神様の祝福をいただくことがありました。そして、それらの出来事を通して理解したことは、神様は決して無駄なことをなさらないということです。神様は無駄な恵みを与えないということを知り、そして与えられた恵みをいただいたときに、神様は決して、その恵みによって損をしないということです。神様のために、この祈りが聞かれたという確信がやってきた、祈りが聞かれたという出来事がやってきたときに、その出来事を通して、やはり神様に栄光を返します。これが楽しい。与えられた祈りが聞かれたことが楽しいのではなくて、祈られたことが楽しいのではなくて、祈りを聞いてくださった生きていらっしゃる神様が、あなたがいらっしゃることが楽しいというね、この意味を話をするんですね。そうしましたら、さらにですね、その祈り求めたことは、祝福にしたりだことは、これは本当に栄光に変えられて、祝福に変えられて、それを何度も続けますときに、だんだんですね、これは祈りはですね、自分の生活のために祈るべきじゃないか、自分の必要のために祈るのは最低の祈りなんだ、これは最低の祈りなんだということは理解できる。そして祈りというのは、魂に対する魂の取り場所のために祈るのが祈りの本当の姿なんだということは分かる。そしてその時に分かることは、神様の御心が、ね、魂に向いている、神様の御心が人の魂に向いていることをその時に見ている。そして聖書を読みますと、ああそうかな、この地上の生活はどんな生活をしていても喜んでいる人はたくさんいるな、物的なものを与えられなくても必要が叶えなくても喜んでいる人はたくさんいるなということを聖書で知ることができるんですね。神様の御心というのは、私たちが命を得ることです。そして天国に帰ることです。この事情で幸せになることももちろん必要でありますけれども、でも私たちの祈りが聞かれることは必要でありますけれども、それは神が生きていることを明かしするために祈りに聞いてください。そして聖書の御言葉は、私たちに命を与えることが神の御心なんだと、神様の御心なんだと私たちに教えてくださるんです。これを私たちが知ることができるならば、本当に感謝なことであります。神様の御心を本当に理解できる人々が本当に幸せな人であろうと思います。それが信仰生活をして、今日ですね、御言葉を通して導かれてあります。最初の天のお父様、あなたの皆を賛美いたします。今日も私たちの祈りに応えてくださる主は生きていらっしゃいます。そして私たちの祈りを通して、神様が生きていることを人々に証しをするために祈りを聞いてくださることを感謝いたします。いろいろな苦しみや困難がありますけれども、それを乗り越えて立派な信仰が、あなたの娘を愛したと言われる信仰を持つことができるように導いてくださるようにお願いいたします。主イエスキリストの皆によって祝福としてお祈りいたします。アーメン。